in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Service.
DJ Internet Service.
Cafe O Radio.
Check this out.
Let's go out.
おはようございます。カフェオレディオ、個人配信、早速始めていきたいと思います。ですね、今日は私、玄関の前に今立っておりまして、今日は何をするかというと、ランニングに行きたいと思いまーす。ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。はい、いやー、はい、始まりました。ですね、今日は、ただいま朝の5時ぐらいなんですけど、ちょっとね、ランニングしながら、配信するっていうのをやっていきたいと思います。今めちゃくちゃ眠いんですけど、もう本当にね、朝起きてもう10分も経ってないです。10分も経ってないで、そっからもうすぐ着替えてこう走り始めたんですけど、いやー、もうちょっとね、なんで前回配信したのって、何月でしたっけね。確か確かこの前も同じで、なんか歩きながら喋ったんですよね。あれいつでしたっけね。今年の2月ぐらいだったかな。もうめちゃくちゃ時間経ってますけど、本当にソロ企画というかね、個人配信本当にできなくてすいませんでした。もうね、夏も終わるのにいつまで個人配信やらないんだと。水曜のラジオでもソロ配信やってますとかね、水曜のラジオ裏話やってますとか言ってますけど、全然実はやってなくてこれに気づいてる人いるかいないかもわかんないですけど、なんていうかね、裏カフェオレディオの再放送はやってるじゃないですか。でもこの2つはできてなかったんで、ちょっとね、そして夏ももう終わるんで、もうやるしかないなと思って、こうランニングしながらのね、配信をやらせてもらおうと思います。普段は本当に水曜のラジオも静かなところで収録してますけど、今回はね、かなり動きのある中の収録ということで、かなり自分の中でもやったことなくて、どういう収録内容になってるのかなっていうのも、これからちょっと聞き返してね、楽しみでもあるんですけど、はい、やっていきたいと思います。ですね、まず何から話そうかな。 あ、今日はですね、普段自分がランニングやってるコースがあるんですけど、だいたいどれぐらい走るかっていうと約 4.5キロ、 4.5 キロを1分8分45秒ペースで走るっていう内容になってます。これ普段のやつですね。これ3日に1回くらいやってるんですけど、だいたいなんかランニングやってますとか知り合いに言うとすごいですねとか言われるんですけど、この1分1キロ8分45秒っていうのは結構なんか遅いペースで走ってるか歩いてるかギリギリの遅さで走ってますみたいなね、それぐらいのペースなんで、あ、もう全然しんどくはないと思いますよ。はい、一応ね、柏でも交通量の多いところとかは排気ガスがあったりとかして、ちょっとね、臭かったり危なかったりするんで、なるべく自分でも交通量の少ないところを選んで走るようにしてます。はい、そしてですね、私がこうやってランニングをするようになり始めたきっかけというのがですね、あ、もうしんどい、いや、しんどい、やっぱ普段と違って走りながら喋るっていうのはもう全然、あの、呼吸が違うから全然きついっすね。めちゃくちゃきついです。まだ1キロも走ってないのに、自分がランニングをやり始めたきっかけはですね、まあ本当に中学校の頃とか小学校の頃とか持久走大会はあったんですけど、本当に苦手で毎回最下位の方でした。最下位になる時もあるし、最下位から1個上とか2つ上とか、2つ上で今年はマシだったなぐらいの、そういう感じの、全然運動できない感じではあったんですけど、まあきっかけは高校生の時ですかね。なんか高校の時に体育の授業でやっぱり、持久走っていうのがありまして、でまずうちの高校についてなんですけど、高校はまあ進学校で私立でめちゃくちゃラグビーの強い千葉県の某高校だったんですけど、もうね、そのラグビー部の高校の顧問、ラグビー部の顧問がめちゃくちゃ、あの、鬼スパルタでもラグビー部だから日本一だからスパルタになるのは仕方ないと思うんですけど、まあそういうめちゃくちゃ厳しい顧問の人がいて、その顧問の人が、僕らのね、体育3年間の担当を務めるという、 ことになっておりまして、まあご想像の通り授業もかなり、肉体的にも厳しい、トレーニングメニューというかね、そういうものを、そういうメニューを課されておりまして、もうねサッカーやるにしてもなんか A チーム B チーム戦って何対何で負けましたってなったら、その負けた点差分サッカー負けちゃったチームは負けた点差分サッカーのコートの外周を全力ダッシュさせられて終わるみたいなね、そういうのがあったりするんですけど、その中でまあ持久走ですよね。持久走なんかもう10キロ走るのが当たり前ぐらいな感じで、あの短いトラックを永遠に何十周も走るみたいな授業内容だったんですけど、もうね最後から5番目ぐらいの人はもうビリだった罰として、ランニングをやり終わった後にすかさず、トラックを5周全力ダッシュさせられるっていう、そういうのがあって、もうめちゃくちゃきつくて、それを何回もやるんですけど、それがめっちゃきつくて、でそれが悔しくてランニングを始めたっていうのがまず一番最初の動機ですかね。もう本当にね、あの体育教師めちゃくちゃ厳しかったんですけど、本当に体が育つと書いて体育ですから、本当にね週に2回くらいの体育の授業でしたけど、僕らみたいなひ弱な体型のひょろひょろした人たちっているじゃないですか。もうねそういう人たちがこの週に2回の体育で普通に体が育っていくっていうね、ちょっと筋肉ついたからみたいな、そういう形になるような授業でした。ちなみにその体育教師は10年ぐらい前にパワハラ、あの体罰が原因で高校をクビになったりしてましたけど、はい、もう時代の流れですね。しょうがないですよ。あとはもう一つのきっかけとしては、あの持病であったアトピーがすごいひどかったんですけど、なんとかそれをちょっと良くしようかなって思って始めたっていうのがきっかけですね。で当時は全然汗をかかない体質で、本当にねそういう体育の授業で持久走とか走っても全く汗が出ない、あの額から垂れることすらないっていうようなちょっとやばい体質だったんで、その体質も変えたいなと思って始めたっていうのがきっかけですね。高校の頃はだいたい週に1回くらい走ってたんですけど、それでもサボる時があって、まあ2週に1回とかねそういう風になったりもしてて、最初本当にランニングの経験とか全くなかったんで、 もう最初走った時は今でも覚えてますけど、靴はね、あの コンバースのオールスター履いてたんですよ。やばいよな、コンバースのオールスターって靴底がめっちゃ薄くて、もう全然クッション性も何もないみたいな、そういう靴なんですけど、本当にね、あの地面の段差とかコンクリの粗さとか、そういうのがめっちゃ伝わる靴で、よくこんな靴で前走ってたなと思います。まあ、めちゃくちゃやっぱり体力に、足にダメージ来てましたね。はい、そこからなんかランニングシューズとかジョギング用のシューズかな、買ったり、なんかスポーツウェア買ったりして揃え始めて行ったっていう感じなんですけど、ちなみに今僕が走ってるランニングの時の服装はと言いますとね、まず靴がアシックスのゲルカヤノっていうやつです。これはなんか毎年新しいモデルがなんか一足かな、バージョンアップして出るみたいで、今最新がゲルカヤの32かな、30バージョン32で、僕は31履いてるんですよ。これはね、今年の2月ぐらいに買ったんですけど、もうマジでいいですね、自分に合ってる。すごいクッション性良くて、なんかね、履いててもなんか発泡スチロールの上を歩いているような、あ、マシュマロの上を歩いているような、そんな感じでめっちゃ歩きやすくて、今ね止まってるのは赤信号だから止まってるんですよ。基本的に僕はランニングはタイム優先というよりかは、いかに止まらなかったかということが、あの僕の中では結構比重として重要に置いているところで、で今赤信号で止まってますけど、本当に止まってる時もこうやって立ち止まらない、ちょっと周りを青になるまで歩き続けるみたいなルールを自分には課してますね。どうしようもない時は止まったりももちろんするんですけど、はい。で、今は靴まで話したのかな、靴、まあ、とにかくゲルカヤのめっちゃいいです。本当にね、良すぎるから普段履きでもちょっとだけ使い始めたんですよ、このゲルカヤノを。なんかもうすぐ40歳ですけど、まあ50歳60歳ぐらいのおじちゃんたちがこう普段履きでこういうランニングシューズ着て履いて街歩いてる、靴だけランニングシューズで、あとは上は、そっから上は全部私服みたいなね、そういうのってよく見かけるじゃないですか。あの気持ちめっちゃわかるなってこの年になって思いました。歩きやすい、クラブとか行ったり、なんて言うんだろう、一日ずっとなんか出かけてて、ずっと立って歩いたりして、で最後締めにクラブ行って、 でそっから帰ってくるみたいな時ってもうめちゃくちゃ足が棒のようになって疲れてて、でもう座りたい、もう頼むから帰りの電車で座らせてくれみたいななった時に、このゲルカヤノはね本当に助けてくれるっていう、素晴らしいです。また赤信号です。歩いてこう、きつい、あ、もう青になっちゃった、きつい。そして、下から順々に紹介していきましょう。で次履いてるのはタイツですね、黒タイツ。これはですね、あの恭平さんに何がタイツでおすすめですかと聞いたところ、ナイキプロがいいよっていうアドバイスをいただきまして、ナイキプロの、タイツ履いてます。これはまあランニングに限らず普段でも履いて使ってるんですけど、これめっちゃいいですね、すごいいい。あの何着か同じの買った後に、あのスノーピークのあのタイツ買ったんですけど、全然違うの、フィット感が。あのスノーピークのタイツは本当にね、鼠径部っていうか金玉の周りにちょっとね、あの空間ができちゃって、あのめっちゃ違和感あるんですよ。ピタッとしてないっていうね、なんか金玉のすぐ横に小人が 1K 借りて住めますみたいなぐらいの、あの空間ができちゃってて、今一瞬モノラルになったな。まあいいや、多分大丈夫。そういうのがあるんですけど、なんか多分人によって体型もいろいろ違うし、フィットする製品っていろいろ違うと思うんですけど、自分の中では多分ナイキプロが現状一番フィットしてるんじゃないかなと思って、これはリピ買いですね、はい、っていう感じで。そのランニングタイツの上には、ショートパンツですね。これは、アシックスのショートパンツ履いてます、グレーのやつ。なんかブランドでちょっと揃えたいみたいな気分はちょっとありますよね、はい。で、インナーにはこれすごいなって思ったのが、エアリズムのあのノースリーブのやつを肌着に着てるんですけど、これめっちゃいいですね。あの特にあれ、裾とかの端っこにこうミシンでちょっと折り目つけてミシンで縫ってあるみたいな、そういう加工がしてないタイプ、本当にノースリーブの形にハサミで切って畳んで袋に入れましたみたいな、そういう何加工なし切って出しタイプのエアリズム、あれめちゃくちゃいいですね。なんかせっしょく冷感っぽさもあるし、なんかすごい冷えます体が。 すごくいいです。でその上にはですねもう一枚着てるんですけど、マモっていう、レスリングウェアブランドがあるんですけど、そこの、ドライ T シャツ着てますね、はい、これはまあロゴがまあまあかっこよかったっていうのと、なんだっけ、自分に正直であれみたいなコンセプトがブランドにあって、なんかそれを見てちょっと共感できたなっていうところがあったんで買いました。これはね本当に年に1回ぐらいしか受注生産で注文を受け付けないんで、あんまりなかなか買う機会あんまないかもしれないですけど、結構おすすめですね。あと買った時に多分社長みたいな人が手書きでなんかボロボロになるまで使ってくださいみたいなメッセージを手書きで書いてメモを入れて送ってくれて、でそれもうちょっと個人的には嬉しかったですね、はい。このねランニングなんて言うんだろう、ドライ素材ポリエステルみたいなので作られてる洋服っていうのを着ることはですね、結構アトピー持ちにとっては結構しんどくて、なんかチクチクしたり痒くなったりするんですよね。でも自分は結構アトピーよく治すことができたんで、今はもうそういうのが平気になって、で単純に嬉しいからなんか勝者の証みたいな感じで自分の中では喜んで、こういう夏の季節には履いてるっていう、着たりしてるっていう感じです。いやマジでいろんな人がドライ T シャツ着たらなかなか抜け出せない、夏はこれしかないみたいなことをね言う人がいますけど、本当にその通りだと思います、はい。あとは普通に、帽子かな、黒いノースフェイスのキャップかぶってて、あとはあとウエストポーチもつけてて、これはナイキのやつですけど、これも例えば昔はスマホをね片方のポケット、ズボンの片方のポケットに入れて走ってましたけど、これがね意外になんだろう、右左の重心に影響が出てて、片方の膝だけ痛くなったりするみたいなことが多かったんで、今めっちゃ坂登ってるんですよ、めちゃ辛い。そういうねこういうきつい時にも重心影響出やすいですから、そういう時にこう重心を真ん中に持ってくることができる、ハンズフリーになるべく持ってけるみたいな、そういういいですねウエストポーチ、これ買ってめっちゃ良かったです。あとリストバンドもめちゃくちゃ良かったですね。本当にナイキのタオルっぽい生地のリストバンド、普通にアマゾンとかで 一番上に出てくるやつ買ったんですけど、おい、めっちゃいいですね。あの汗をいっぱい吸収してくれるんで。あということで、今ね、あの大体もう3分の2ぐらい走り終わりました。もうあとちょっとです。こっから家までね、ちょうど家までの間に100円でスポドリが買える自販機があるんですよ。これめっちゃありがたい。いやちょっとそこまでなんとか頑張って走っていこう。はい、いつもスポドリ買って片手に持って本当にラストスパートかけて走り切るっていう感じなんですけど、意外に喋りまくってもなんとかなりましたね。今まあ録音回ってるもんね。はい、いやー、皆さんは結構ランニング走ったりするんですかね。友達のビスコ君はたまに走ってるような感じを SNS で見ますけど、はい、ぜひランニング結構何聞く、そもそもランニングってあの音楽とか聞きながら走りますか？あの僕はやっぱり音楽とかポッドキャストとかラジオとかやっぱり聞いちゃうことがめっちゃ多くて、聞かないとなんかあの気分が紛れないっていうか、めっちゃ疲れてきちゃうんで、その疲れた気持ちを紛らわせるためにそういうラジオ音楽聞いてますけど、最近は音楽だとキロラスっていう DJ の人がいて、まあ自分が好きなディスコとかを回す DJ で、その人のライブミックスとかがサウンドクラウドでアップロードされてるので、それを聞いたり、あとはまあラジオポッドキャストだと、一番よく聞いてるのは、一番多いのは空気階段の踊り場、うん、本放送もアフタートークも含め聞いてます。あ、やっと着いた。給水ポイント到着しました。はい、ここでね100円入れて、はい、ジュースかスポドリ買って、はい、よかった。今日も買えました。今スポドリも1本170円とかでしょ、コンビニとかでも。あと駅構内のなんだっけ、自販機とかでもそうかな、もうめっちゃ高いですよね。はい、でも僕はね、あの100円でスポドリが買える、素晴らしい自販機の場所を知ってるんで、はい、みんなもあるかな、自分だけのここ安く買えるぞみたいな自販機。はい、あんまり人には教えたくないですよね。あとは 最近よく飲んでるのは粉ポカリ、あのドンキとかで粉で売ってるやつ、あれを水に溶かして飲んで、冷やして飲んでってやってますね。あとこのね、自販機だけど100円持ってって自販機入れた時にその100円で反応しなかったみたいな時がめっちゃ辛いですね。はい、という感じでゴールまであともうちょっとです。500メートルぐらいかな。はい、よかった、録音ちゃんと最後まで回ってますね。はい、まあこのラジオの今回のねランニング配信で何を伝えたかったかっていうと、本当に自分自身もそうですけど、これから仕事を行く人もうるせえな車が、まあこれから仕事行く人も今日休みの人も、今仕事終わって帰ってきた人も、休みの日だけどなんか自分の目標に向かって動く人も、今日一日休みの人も、みんな少しずつ自分の目標に向かって頑張っていきましょうということです。僕はそれを今日のラジオで伝えたかった。はい、僕もあの皆さんがラジオで聞いてますとか面白かったですとか言ってくれることで、こうやって大変な時でも気持ちを湧き立たせてラジオを配信することができます。これも本当にリスナーの皆さんのおかげなんで本当に感謝してます。はい、だから僕もリスナーのね皆さんに少しでもなんかエールを届けたい、ランニングにかこつけてみたいな形でお送りしましたけど、はい、ちょっとこれからもお互い一緒に頑張っていきましょう。いや、到着した。はい、はあ、ただいま、めっちゃ目覚めたわ。走り始めた時めちゃくちゃ寝ぼけてましたからね。はい、それではちょっとね、走り始める時にランニングアプリを起動していたんで、ちょっと今回はそれをオフにして配信終了としたいかな。はい、ではなんかバリバリ言ってんな。あ、大丈夫。はい、
ワークアウト終了です。タイム37分58秒走行距離 4.9 キロ到達、平均ペース1キロ7分40秒。
はい、ということでね、はい、今回はランニング配信でございました。はい、これねナイキのランニングアプリですけど、まれにこうわーってこう言ってくれる拍手歓声が湧き上がる時があって、自分はそれがちょっと楽しみに、今回出るかなと思ってちょっと楽しみだったんですけど、今回は出なかったですね、残念ながら。はい、でも今日ね朝5時ぐらいに走り出して、はい、6時前ですか。はい、素晴らしいいい朝のスタートを切れたと思います。はい、皆さん聞いてくださってありがとうございました。 DJ インターネットでした。